ございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。梅が散ってしまいました。次は桜ですね。世の中に耐えて桜の中にせば、昔の人は桜がいつ咲くのかな、いつ散ってしまうのかなと言って、それが心配でしょうがないと言っておりました。でもなんか私の気持ちとしては、最近は梅が気になるので、梅がいつ散っちゃうのかなと思って、あんなに雨が降って、あんなに風が吹いたら梅って言っちゃって、ね、稲沢の梅祭りの時期がちょっとずれてましてね、この時期で梅祭りで行けばいいと思ったら、ね、かなり散ってましたよね。梅の時期をぴったり当てるのは難しいなと思います。ところでいかがでしょうね。さっきの世の中にとか言って、こうその後に言葉を入れていただいて、ちょっと考えてほしいことがあるんですがね、世の中にじゃなくてね、私の人生はという、まあ、上の句みたいなものがあったら、あなたはその後にどんな文章を続けますか。ちょっと考えてください。あるいは、筆記具を持っている人はですね、私の人生はって書いて、その後心に浮かぶことをちょっと書いてみてください。私の人生は、その後何書きますか。私の人生は、伝道者の書のテーマというのは、人生とか社会とか幸せとかというのがいくつかのテーマですよね。私の人生って何だろう。どんなこと書きました。人によっては、私の人生は暗かった、つらかった、もう本当に目も当てられないくらい、もうひどいものだったって書く人もいます。その反対に、私の人生は恵まれてました、もう感謝のことばかりでした。多分その2つに分かれると思います。中途半端な人いないですよね。私の人生はまあまあそこそこ、多分そういう人あんまりいないんです。どっちでした。振り返って、ああ感謝だなっていう、そういうイメージがすぐ浮かんだ人どのくらいいます。よかったですね。ああつらかったっていう人どのくらいいます。はい、大変でしたね、はい、一応聞いてみましょうか。そこそこだったっていう人思わないんですよね、不思議に。で、今日の、伝道者の書の8章を見ていきますと、人生って何なんだろう、そういうヒントが出ています。で、細かく一節ずつ読んでいくという時間はないので、今日もいくつかピックアップします。今日主に読むのは6節と7節、それから12節、そして17節に目を留めたいと思うんです。まず6節、すべての営みには時と裁きがある、人に降りかかる災いは多い、何が起こるのかを知っている者はいない、いつ起こるのかを誰も告げることはできない、風を支配し風をとどめておくことのできる人はいない、死の日を支配することはできず、この戦いから逃れる者はいない、そして悪は悪の所有者を救い得ない。見てほしいところは、災いは必ずあるんだということです。6節にあるように、人に降りかかる災いは多いと書いてあります。人生振り返って災いが多かったと思う人いますか。はい、じゃあちょっと細かく聞いてみますね。交通事故に遭ったことある人、ああ災いですよね。手術とか長期間入院したことがある人、災いですよね。泥棒に遭ったことある人、神谷さん大変でしたねそれから骨折したことある人、 あ、結構いますね。ありがとうございます。そうですね、あとは何聞いたらいいかな。火事に遭ったことある人。あ、よかったですね。洪水でかなり水が上まで来ちゃったことある人いますね。あ、ついでに聞きます、伊勢湾台風の時に生きてた人。はい、その時の水覚えてます？記録によると高潮で 3.5 メートル海の水が上がったんですよね。 3.5 メートルって津波並みですよね。で、あの、大変だったようですよ。5000人亡くなりましたもんね。で、この辺もきっと水で埋まったんじゃないですか。いろんな災いがあります。聖書によるならば、人に降りかかる災いは多いと書いてあります。で、何が起こるか分からないし、いつ起こるか分からないと言ってます。そこでまず今日心に留めたいこと、人生には災いは起きますよ。これを心のどっかノートの片隅にちょっと書いておいてください。災いは来ることがある。これはイエス様を信じている我々にも、そうじゃない人にも全く変わりなく災いってきます。で、信じて、神様信じているのに、なんでこんな災いがって考える人がいますが、聖書によると災いは誰にでも来ます。さっきちょっと話した小さなことをいろいろ並べてみましたよね。かなり災いがあります。じゃあちょっと聞いてみます。私の人生、災い一つもなかったなって人います？災いと言えるもの一つもなかった。素晴らしい、感謝です。よかったですね。災い、これは神様がおられても、神様に愛されていても、災いってやってきます。米田豊というホーリネス系の牧師さんがいました。1976年に亡くなった方ですが、戦争中大変苦労しました。で、ホーリネス系の牧師さんたちは、ただその牧師であるというがために捕らえられ、牢屋でもうひどい目に遭いました。で、特にこの米田豊先生という方は、亡くなっている間に奥さんが死んでしまいました。で、やっと出られたら奥さんが亡くなっている。子供さん8人いたんですが、子供さんは結局6人亡くなりました。まあ、凄まじい人生なんです。で、この米田豊先生の大事にしている言葉がある。それは第一テサロニケの5章の有名な言葉で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これをこう漢文の形でギュッて短くしたものを彼はこうとっても大事にしてました。で、米田先生はいつも喜んでいる、すべてのことに感謝する。で、僕はこの米田先生の、短いあの公開 の, あの本がとっても好きなんです。コンパクトでようやく要点をついていて、余分なこと書いてないっていう、あの古い古いあの仲介書ですけれども、私大好きなんです。なんかそういう米田先生の人生が凝縮されているような文章だなと思って読んでるんです。あなたの人生いかがですか？災いありますか？最近何かありましたか？で、災いがあるから人生は不幸だ、私の人生は惨めだ、もしそう思うんだったら、良いものを何にも手に入れることができないんです。もうちょっと先の話をして、全体が分かってくればその内容が分かると思います。12節、悪を100回行っても罪人は長生きしている。しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っている。世の中を見ますと、悪いやつらが儲けていて腹が立ちます。最近テレビのニュース見るの嫌になりません？そしてこの確定申告の時期に、政治家は私は払いませんっていうのをこうね、 こう顔とか雰囲気で全部言ってるわけでしょ。ガッポガッポ何千万円、ね、財布に入っても税金払わないでいいんですって。腹立ちますよね。でそれをこう説明責任を果たしましたって、ましたしてないでしょ。ああいうの見てると本当に腹が立ちます。聖書の言葉のように、悪を100回行っても罪人は長生きしている。腹立ちますね。じゃあさっきの言葉遊びじゃないんだけど、こういうの聞いてみましょうか。幸せな人とはという文章を頭に載せますので、その後何をあなただったら入れますか。幸せな人とは、国会議員です。いや、そういうことじゃないんです。そうじゃないんです。幸せな人とは、あなただったらその後どんな定義を、あるいはどんな文章を入れますか。幸せな人とは、あ、素晴らしいことをおっしゃってくれてありがとうございます。もう答え出ちゃいました。神と共に歩む人、もうその人は本当に幸いなんです。で、多くの人はね、ここに他の人はいいなという気持ちの言葉を書き入れます。例えば、幸せな人とは美人に生まれた人。幸せな人とはたくさんお金を持ってる人。幸せな人とは悪いことを要領よくやる人。人によってはそんなことをいっぱい考えつく人がいます。そしてこういうマインドを持ってる人がいます。うちの息子がちゃんとしてくれれば幸せになれる。会社のあの人がああじゃなければ幸せになれる。このタイプの人も多いんです。それは自分の幸せは他の人が決めるんだと思ってるんです。これ私が今分かりやすく話しているから、ね、それバカバカしいって思いますでしょ。そうなんです、バカバカしいんです。あなたの幸せと別の人の生き方っていうのは関係ないんです。全然関係ないんです。ところが我々って不思議なもので、あの人さえこうしてくれれば私は幸せになれるのになとずっと思い続けて人生終わっちゃう人います。それ不幸でしょ。何が問題なんです。それはね、悪を100回行っても罪人は長生きしている、ああ腹が立つ腹が立つ、私は不幸せだって思ってる人本当にいるんです。これ無駄です。大事なことは、罪を行い悪賢いことを行い長生きしているような人がいたって関係ないんです。それはあなたと関係ないんです。いいんです。だからこの伝道者の書では悪い人がいっぱい儲けてるよ、14節では正しい人に対する報いを悪しき者が受けている、これはひどいと思います。で、ひどいと思って自分が不幸になっちゃってる人がいるわけです。で、悪者を見てるだけでもう腹が立ってしょうがない。だからテレビのニュース見るたびに腹が立つ人がいるわけです。そして不幸になっちゃう人がいるんです。特に男の人多いですよね。テレビ見て腹が立ってね、食事の時に奥さんに文句ばっかり言って、あなたご飯がまずくなるわ、私を不幸にしないでって。政治家の悪が家庭の中に入り込んじゃって奥さんを不幸にする、これダメでしょう。そういうことじゃないんです。悪いことして長生きしてる人がいても関係ないんです。12節よく見てくださいね。この文章、悪を100回行っても罪人は長生きしている、しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っている。これは悪者と神を恐れる者の間にしっかりと線が引かれていて、 何の影響も受けないんだということが書いてあるんです。それがしかしで区切られてるんです。人の人生、人の生き方で不幸になってる人、今日しっかり目を開いてください。どんなに悪いやつが周りにいても、それはあなたの不幸とは関係ないんです。その人の生き方ですから。まあ、ただしね、領海侵犯、あなたの人生に入ってきてひどいことしたら、それは問題ですけれども、でもそうじゃないんだったら関係ないんです。そしてさっきの言葉で言うならば、幸せな人とはどんな人ですか。私の答え、神を恐れる人です。今言っていただいているの内容は同じです。神を恐れていたら何が起ころうと幸せなんです。どんな悪い人が悪いことをしていようとも幸せなんです。そして6節7節の災いがあったとしても幸せなんです。神を恐れる人は、伝道者の書の結論は12章に出てきます。それを先取りして言うならば、神を恐れよで終わるんです。そういえば5章の7節の終わりの部分に、ただ神を恐れよという言葉も出てきましたよね。これは伝道者の書に何回か出てくる、そう、音楽の中に出てくるメインテーマの美しいメロディーが実はこれなんです。虚しいというのは暗いジャジャジャジャーンの方のメロディーなんです。しかし第四楽章のあの希望に満ちたメロディーっていうのは、こう最初に見えないんですけどね。でも神を恐れよというのは伝道者の書のそういう輝いた希望に満ちたメロディーなんです。神を恐れよ、こんなに虚しい世の中でも、こんなに冷たい人がいる世の中でも、こんなに災いがあるような世の中であっても、神を恐れよ。そうすれば違う生き方ができる。否定的に見える伝道者の書はそういう前向きな光を放っているんです。神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っている。何がなくても神を恐れているならば幸せです。じゃあ幸せって言葉を因数分解しましょう。もうちょっといろんな言葉で言い表してみましょうよ。神を恐れる、これ神を信じるってことではもちろんあります。でも神を信じるっていう言葉で言わないのはなぜでしょう。神を信じる者は幸せです。その通りです。そしてこの恐れるというのと完全に重なっています。でも恐れるっていうのは信じるだけじゃないんです。どういう言葉が、どういう行動が、考え方が入ってるんでしょう。神を恐れるって何でしょう。怖いよ怖いよっていうのじゃないのはもちろんです。そんなこと言ってません。私たちは今日、私は神を恐れています、ずっと神を恐れて生きてきました、これからも神様を恐れていきたいです。で、その恐れるという意味が皆さんの中にしっかりと魂の底にまでしっかり届いていたら、この言葉は重みがあって力がある言葉になります。神を恐れましょう。伝道者の書はそれを言いたいんです。こんな世の中だけど、いやだからこそ神を恐れましょう。それは例えば16節17節に別な理解の仕方が出てきます。16節、私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の痛み営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない。人の有限さというものはよく分かってるんです。人間の知恵で物事の本当に徹底した部分をね、最後の部分まで見極めるというのは人間にはできないんです。ただし悪と 不平等と冷酷さが満ちているこの世界の中に別なものが見えるんです。すべては神の御業であることが分かった。これは今言ったようなもう不純で悪に満ちていてもうどうしようもないようなこの戦争の世界、金のあるものだけが得をして貧しいものが苦労する、そういう世界なんですけれども、それをこうただ観察しただけでは、ああ世の中最悪だって結論が出ます。それは事実です。と同時に別なものは見えるんです。すべては神の御業なんだ。悪党どもがひどいことを行っているような社会に見えますが、それは彼ら自身が滅びを招いています。13節にあるように、悪しき者には幸せがない、その生涯を影のように長くすることはできない、彼らが神の御前で恐れないからだ。幸せを決めるものは神を恐れるか恐れないかです。じゃあもう一回戻りますね。神を恐れるって何なんでしょう。神がおられると信じる、もちろんそれが第一歩です。神の主権を認める。神は神のなさりたいことを神様のタイミングで行うことができるのです。それを我々は受け止めるんです。それが前回話したみたいに、神が曲げられたものは戻すことはできないんです。伝道書の社の書に何度も出てくるような、生まれるのに時があり死ぬのに時があるんです。立てる時に時があって壊すのに時があるんです。それが実際世の中です。そして私の人生もそうです。生まれようと生まれてきたわけじゃない、死のうと思って死ねるわけでもない、交通事故に遭いたいと思って交通事故になったわけでもない、入院手術をするっていうのも自分で決めたわけじゃない、いろんな不幸、災い、それらを全部ちょっと距離を置いてみてみましょう。悪者の世界も違う目で見てみましょう。そうするとそれを大きく包んでいる神の御手がある。神の主権がそこで現れている。私が考えた小さな小さな頭で考えたようなそういうプログラムで動くんじゃなかった。こっちに行こうと思ったのにこっちだった。そんなことがたくさんあります。でもそれを今振り返って、私の人生は幸せだった。恵みがいっぱいあった。そう思えるならば、私たちの過去は幸せです。過去をそういう心で見られたら、現在の私は満足です。そんな今までの経験を土台に未来を考えたら、きっと神様はまだ見ぬ未来を素晴らしく照らしてくださるに違いない。死があってもその先の永遠の命、祝福があるのもお約束の通りになるはずだ。そんなふうに思うと、私の人生は幸いでした。そして神様の主権を認めて、神様のなさることを感謝して歩むならば、今日がどんなに幸いかと思う。人がどんな悪をしようが関係ない。私は神様を恐れて生きるがゆえに、知らず知らずに良いものをたくさんもらってる。感謝だなと思います。私はいつも良子を愛していると言っております。皆さんよくご存知だと思います。こんな素敵な妻と結婚できてありがたいなと思います。君なしには生きていけないよって毎日のように言っています。で、私は陽子のお腹にある あるこう尊敬する部分があるんです。言っちゃってもいいですよね。ヨコは忠実さっていうのがすごいんです。私は同じこと続けるのあまり好きじゃないんです。随分違うんです。でその忠実さの中で感謝ノートを書き続けるという忠実さは本当に私はすごいなと思ってるんです。ずっと感謝を毎日毎日感謝を書き続けています。10年20年、ずっと毎日感謝だったことをノートに書いてるんです。ちょっと考えてください。毎日の感謝を365日、1年、5年、10年、15年、20年って続けてきたら心の持ち方どうなると思います？口癖は感謝だねっていう人になるんです。あなたの口癖なんですか？最悪、最低。それ口癖だったらね、不幸ノートを毎日書いてるようなもんです。今日は最低だった、最悪だった、ひどい人に会った、そういうノートを10年20年30年と書いてる人、どういう人生です？神様なんか本当にいるんでしょうか？でも一応信じてます。クリスチャンやってるんですか？もったいないでしょ。感謝を積み上げてください。そうしたら今の自分がじわりじわりと変わっていくんです。第一コリントの中で土台はイエス様だっていう言葉があります。でその上に各人が家を建てるのが人生だってパウロが言ってます。人によっては金で家を作れる、銀で家を作れる、でもある人は木、藁、草で家を建てねばならない人もいる。だから、ああ不幸だ不幸だ、最悪だ最低だって言って人生作ってる人は、一応土台にイエス様があるんですが、上に作ってるものはね、不平不満の家です。ブーフーじゃないんですけどね、大きな災いが来たら吹き飛ばされますよ。でも伝道者の書で言ってるように、確かに災いは来る、いつだか何だかわからないけれども来る。そして悪者はもうのさばっているけれども、神を恐れる者は幸せである。そうでしょう。神様を恐れていればそれだけで幸せなんです。土台のイエス様、救い主のイエス様を信じて罪許された喜びを持っていて、その上に感謝というレンガを毎日毎日積み上げていったら、強固で美しい家ができるんです。ヨーロッパに旅行したことありますけれども、ヨーロッパで旅行して何がいいかって言ったら、古い町並み、古いお城、それがね一番素敵なんです。それは昔ながらに一個一個レンガとかね、切り出した石をこう築き上げていく、そういう建物だから味があるんですよね。パンパンパンって作ったね、最近の日本の木造建築なんかで全然違う。でイギリスなんかではね、古い家ほど価値があるんです。ね、築100年っていうのはまだまだだねっていうんです。しっかり作られた、こう歴史が刻まれた、そういうレンガ。我々も感謝、恵み、喜び、主は素晴らしい、賛美、そういうレンガを毎日毎日積み上げていってください。そしてね、出来上がった家はね、安心、安定、未来への希望、前向きな心、周りの人への思いやり、そういうものが自然に生まれてくるんです。それこそが神を恐れる者の家なんです、人生なんです。そういう人生を送ってますか？それならば未来は希望があります。もう一度12節を読みます。悪を100回行っても罪人は長生きしている。しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ、 幸せであることを知っている。神を恐れる者は幸せなんです。ニューヨークリハビリテーション病院の壁に書かれていた有名な病者の祈りというものがあります。その英語の文章をいろんな方が訳してますが、私も自分なりにちょっと手を加えて訳し直している部分があるんですが、そんなに難しい詩じゃないです。英語で読める人は読めます。病者の祈り。成功のために神に力を求めたが、慎み深く従順であるようにと弱さは授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたが、より良きことができるようにと病気を与えられた。幸せになるために富を求めたが、賢明であるようにと貧しさを授かった。人の称賛を得ようとして権力を求めた。でも神なしに生きられないという弱さを授かった。人生を楽しめるようにとあらゆるものを求めたが、あらゆることを感謝できるようにと命を授かった。求めたものは何一つ叶えられなかった。けれども願いはすべて聞き届けられた。口に出さなかった私の本当の願いはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたものだ。お祈りしましょう。どうぞご自分の言葉でお祈りしてください。恵みと憐れみに富みたもう私たちの神様、今日も御言葉をありがとうございます。神を恐れる者がそれだけで幸せなのだということを教えていただきありがとうございます。私たちは日々いろんな困ったこと、心配なこと、辛いこと、それで潰されそうになります。でも今日改めて思います。それらすべてを超えて愛の神様がいらっしゃることを信じ、認め、あなたを崇めます。あなたが主権者です。どうぞあなたがあなたの御心を行ってください。私はあなたを信頼して恐れ敬い生きていきます。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。